聖書朗読ですけれども、黙示録一章の一節から八節までです。それではよろしくお願いいたします。
聖書を朗読します。ヨハネの黙示録第1章1節から8節まで。イエス・キリストの黙示。神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。ヨハネからアジアにある七つの教会へ、今おられ、昔おられ、やがて来られる方が、方から、またその御座の前におられる七つの御霊から、また確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父である神のために私たちを王国とし、祭司としてくださった方に栄光と力がよよ限りなくあるように。アーメン。見よ、その方は雲とともに来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸をたたいて悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、昔おられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファでありオメガである。以上です。
新年明けましておめでとうございます。今年も1年間52回の礼拝に共に集い、神様を礼拝していきましょう。一言今日のメッセージの前にお祈りを捧げます。天のお父様、新しい年が明けました。そしてあなたが今年も私たちの人生に計画しておられる良いことが成就することを信じて、ここからスタートいたします。あなたの御言葉と聖霊に励まされて、この新しい年、さまざまな戦い困難があろうとも、あなたを見上げ、あなたにより頼んで一年を進んでいくことができますように祝福してください。この黙示録を通して、この終わりの時代に私たちが知るべきことを知り、備え、そしてその中でもあなたの御心を守り行うことができますように、聖霊の力を与えてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。終わりの始まりという題がついていますが、この出どころはどこかということを調べましたところ、イギリスの第二次世界大戦中に首相を務められたウィンストン・チャーチルという方が、まあ、ハーロー校という学校で生徒に対して語った演説の中に用いられていたということが分かりました。その言葉は、今は終わりではない、これは終わりの始まりですらない、しかしあるいは始まりの終わりかもしれない。つまりドイツによって始められた戦争を背景にして語られた言葉ですね。戦争が長引くことを予測して、まあ、このような言葉を語られたのではないかと、まあ、想像します。去年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻も、 長引いて長引いてついに年を越しました。いつまで続くのか私たちも想像がつきませんが、まあ、そんなことを見ると聞くと確かに今は終わりの時代なのかなと考えてしまうわけです。今読んでいただいたこの一章の一節にイエス・キリストの黙示という言葉が出てきます。まあ、黙示録という言葉は映画にも使われていますので、まあ、耳にする機会はあると思いますけれども、黙示録と聞いて皆さんが描くイメージはどんなものでしょうか。週末ハルマゲドンの戦争、これは朝原昌光が使った聖書から使った言葉ですね。そして世界の終わりとか暗いイメージが、まあ、あるのではないかと思います。栃木県のある牧師がずっとこの黙示録から連続したメッセージを語られていました。で、私はまあほとんど聞いてなかったんですけども、家内が聞いている中でその教会の信者さんが先生あんまり恐ろしいことばかり言わないでくださいという、まあ、そういう反応があったそうですけれども、まあ、それを私も踏まえてあんまり恐ろしいことは語らないようにしますけれども、じゃあ黙示録は私たちにどんなメッセージを与えているのかということをまず見ていきたいと思いますが、最初の御言葉を出していただきますと、最初にですね、この黙示録の背景になった場所です。地理的な場所はこのギリシャとトルコの間に、まあ、エーゲ海という海がありまして、この島パトモスという島に弟子のヨハネが流されてそこで見た幻が背景になっています。次お願いします。で、この小さな島がパトモス島と言われています。はい、ありがとうございます。そして次の御言葉を出していただきますと、黙示録の終わりにこういうことが書いてあります。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。初めであり終わりである。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を取って都に入れるようになる者は幸いであると書かれています。まあ、真ん中には結構戦争、飢饉、疫病、そして天変地異にまつわることがいろいろと出てきます。そしてその中で迫害というものも出てきますが、最後は私たちに希望をもたらすメッセージが含まれているということが分かります。そして私の、まあ、目に留まったのは命の木の実を食べる権利というフレーズがありますね。実は私たち人間の先祖であるアダムはエデンの園で園の真ん中にある命の木、善悪の知識の木、この2つの、素晴らしい木が神様によってこう示されたんですが、神様は善悪の知識の木から取って食べてはならないと警告をされましたが、アダムとエヴァは自分も神のようになりたいという誘惑が起きて、そしてサタンに焚きつけられて食べてしまった。そこから現在のような世界の状況というものが続いてきているわけですが、神様はご自分の民イエス・キリストを信じて救われた新しく生まれ変わった民にこの命の木の実を食べさせてくださる。先ほどブドウの木という賛美をしましたけれども、アダムが食べたのはどんな木の実だったのかと想像をたくましくした人たちがリンゴだと考えて、そしてそれが英語圏で使われるようになって、こう男性の喉にある部分をアダムのリンゴというふうに使ったのが、辞書には出てきているわけですね。しかしイエス様は ヨハネの福音書の15章で私はブドウの木ですとおっしゃったんです。で、多分命の木の実はブドウではないかと勝手に想像しているんですが、まあ、これは私の勝手な想像なので、そこに留めておきますけれども、命の木の実を食べさせてくださる、素晴らしい最後が終わりが約束されています。イエス様を信じると永遠の命を持つとヨハネの福音書3章16節で私たちは何度も何度も永遠の命を持つとイエス様を信じる者は永遠の命を持つと語られているのを記憶しておりますけれども、それは今は地上にいる間はこの聖書の御言葉と聖霊によって私たちが永遠の命を生きているわけです。新しく生まれ変わり聖霊が私たちのうちに住んでいてくださる、それが永遠の命を持っているということになりますけれども、しかしこの世界の終わりには命の木の実を実際にとって食べることができる肉体も永遠に生きる世界というものが描かれているわけです。これが黙示録の終わりです。世界の終わりです。人類の終わりですということをまず覚えておきましょう。決して悲惨な最後ではないんです。まあ、そういうところを一時的に通過するかもしれませんけれども、神様が私に約束してくださっているのはこのような豊かな命の世界だということをしっかりと覚えておきましょう。そこでこの黙示録全体をまあ何十回に分けてか学んでいく予定ですけれども、黙示録という書物はまあ創世記から始まるこの聖書の完結編ですね。創世記でまかれた種がまあ水田を作っている方ならよくお分かりですけれども、水耕栽培にはまず稲の種をまず育てて、ある程度の長さにあったらそれを田んぼに移植するわけです。つまり苗床である程度育ったものをそこから水田田んぼに植えて、それがお米になるわけですね。創世記では神様がその種になる部分を育ててくださり、アブラハムという人物を通してあなたを祝福する者、私は祝福する、あなたによって全世界は祝福されるという苗を植えてくださったんです。で、それが聖書の3章27-66の各書物の中で展開され、そして創世記で完全に実を結ぶというそのような構成になっているのが聖書ですね。黙示とは何かということを見ていきますと、まあ、朝皆さん起きて家の部屋のカーテンを開けると、まあ、それまで見えなかった外の景色が、まあ、見えるわけです。隠れているものが現れるわけです。黙示あるいは啓示っていうのはそういう意味だともう何回も聞かれていると思いますが、そしてこの黙示録は3節にあるようにこの予言の言葉を朗読するものと書いてあるように予言なんですね。予言、単なる予言ではなくて神の言葉を預かる予言、預かる言葉ということです。そしてこの予言は創世記から始まって今日に至るまで 100% 成就してきました。外れた予言は一つもないんです。偽予言者たちが語った予言はことごとく外れてきましたけれども、神様がその時代その時代にお立ちになった予言者、例えばダビデもそうですし、モーセもそうですし、サムエルもそうですが、多くの予言者たちが聖書で登場しますけれども、彼らが語った神の言葉予言は 100% 成就し、その最たる予言の成就がイエス・キリストの誕生、神の御子の誕生、生まれる場所もそして処女から生まれることも 予言されていた通りでした。でそれだけを見ても、ああ聖書って信頼できるんだなと私たちは納得できるわけです。たくさんの批評家、そしてキリスト教を敵視した人たちが聖書の矛盾やそして間違っているところがあるに違いないと必要に徹底的に探して調べて批判しようとしましたが、調べれば調べるほど、そして科学が進めば進むほど聖書の真実というものが明らかになってきました。2月に宇佐美実という創造科学研究会の代表の方をお招きする予定になっていますが、私たちは進化論ではなくて NHK はじめあらゆるところで私たちがこう吹き込まれようとしている進化論ではなくて、聖書の神の創造に立った科学を研究しているその代表者の方が電話かけてこられて、来年2月頃洞爺湖にいるんですけど、いかがでしょうかということで、いかがでしょうかということは教会でメッセージをするということなんですけども、まあ幸い今大学生や若者たちが、若い人たちだけではなくて私たちも知る必要があります。そういう創造について詳しく分かりやすく語ってくださる方が2月に来られますので、もっと詳しく神様が創造されたこの世界、そしてそれが神様の計画通りに進んできているということを理解できるかと思いますので、ご期待ください。お年玉になるかもしれませんけれども、そしてこの予言の言葉ということは、まあそれでも分かりづらい面がありますけれども、ペテロは次の御言葉を出していただくと、このように予言について紹介しています。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですと伝えています。私的解釈っていうのは何でしょうか。私的に聖書はこういうふうに書いているのだと思いますという、まあ、そんなことも含まれるかもしれませんが、異端と呼ばれる人たちは聖書を私的に解釈して自分の都合のいいように自分の欲望のためにこれを使うということが動機になっているんですね。で、私たちも聖書を読んで自分に当てはめて自分に都合のいいように受け止めて、後であ違ったということはあるかもしれません。まあ、それは周りの人に何の影響も与えないんですが、異端の人たちはものすごい影響を与えて社会に害悪をもたらしているのはもうニュースを見れば明らかですけれども、そういう人たちが時代を通じてたくさん現れたんですね。初代教会からもうすでにそれは発展しているというかスタートしているわけですから、私たちはこのペテロの警告を受け止めて私的解釈ではなくて毎日の聖書を読む生活、そしていろんな信頼できる方々が書かれた参考書や仲介書や公開書といったものを利用しながら、自分がこの聖書の言葉から受けた印象や恵みというものは果たして正しいんだろうかということを検証するということも大事になってくるわけです。まあ、そういう意味で2人3人がこう一緒に集まって聖書を同じ箇所を読んで受けた感想を分かち合うということは非常に健全な聖書の学びになっていきます。そういう機会を持つという努力は大きな祝福になるわけですね。で、刑事系の学生たちがそれをずっと続けていますので、まあ、彼らからも参考に、ここで証しをしてもらうと、とても励まされると思います。この黙示録を書いたヨハネはイエス様の12人の弟子の一人でしたけれども、迫害の中を生き抜いて、まあ、ペテロはじめ他の人たち弟子たちはみんな殉教していきましたが、ヨハネは最後まで生き残りましたけれども、このパトモスという島に 流されたんですよ。流刑になったわけです。そこで彼は神様からの幻、そして神の言葉を受け取ったわけですね。そしてこの証を彼は受け取ったんですが、それを私たちに証ししてくれたわけです。それが記録されて黙示録となっているわけです。そしてそれは私たちクリスチャンの証しにつながるわけです。このヨハネが語っている次の御言葉は、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について。この若い弟子はイエス様と3年半寝食を共にし、イスラエル国内を旅をして回りました。ですから彼の証言というものは実際にイエス様と共に歩んだという、実体のある臨場感のあるそういう証に違いないんですね。じゃあ私たちはヨハネと比べてその証は劣るかというと、そういうことはないとペテロは語っています。ペテロも筆頭弟子として3年半一緒に生活をし、そして変貌山という有名な箇所が福音書に出てきますよね。イエス様が3人の弟子を連れてその山に登った時に、イエス様の着ていた衣がこの世のサラシアではできないほど白く輝いて、そこにモーセとエリアが現れた、そのあたりの光景は福音書をぜひ読んでください。でその時に父なる神様がペテロが言ったことに対して、これは私の愛する子、私の喜ぶものだ、これに聞けと語られた箇所をペテロは記憶していて、こういうふうに伝えています。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって秋の明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているとよいのです。確かに弟子たちのイエス様との3年半の生活というものは、それ以上にないほど豊かな命の経験であった。それを彼らは証ししたわけです。それを書き留め残してくれた、それが福音書ですけれども、私たちはその彼らが残してくれた福音書、彼らの証しを通して、なぜ疑わないでそれが本当だと信じることができるのか。つまり彼らが見聞きした体験したことを書き残したその言葉は、実は聖霊によって霊感されて、彼らの意識は自分であるということがはっきりしているにもかかわらず、自分で書こうと思った言葉が実は聖霊の霊感を受けて書いたものだ。聖書は神の霊感によって書かれたとパウロはテモテに教えていますね。ですから神ご自身が記された言葉である聖書を私たちは読み聞き、そして学ぶことによって信仰が養われて、確信を持ってイエス・キリストはこういうお方だと人々に伝えることができる。それが証しの力なんです。自分の考え思想とか他の人が言っていることではなくて、神ご自身が私たちに直接語られたかのような力を持った言葉を、私たちは毎日聖書を読むことができる特権があるわけです。それを手放してはいけないんですね。さてそういう意味でこのヨハネが語っている一章三節のこの予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいている、この時が近づいている言葉に着目したいと思うんですが、 神様は聖書の中でご自分を紹介されています。神様の自己紹介、神様のお名前は、私たち人間が神様を理解する力がないので、お名前を通して私たちにご自身を掲示してくださっているんですね。最初は創造主なる神です。神がこの天と地と海と万物を全て作られた偉大な神であるということが紹介されています。まあ、今日も初詣に行かれた方、初日の出、今日は出なかったかもしれませんが、太陽を神とする民族ですから、まあ、残念なことですけれども、しかし聖書は初めに神が天と地を創造した、太陽は私たちに語っていると、詩編の19編の一節からダビデは伝えていますね。私は神によって作られたものだと、太陽はその光を通して、光線を通して、熱を通して私たちに語りかけている、その太陽の声を聞くことができる人は信仰の耳を持っていると言えるわけです。そして神様は、私はアルファでありオメガであると黙示録の中で3回4回とご自身を紹介されています。つまり神様は永遠の神だということですね。私たちは時間の中に生きていますから、まあ、始めと終わりがある、中間がある、いろいろな時間の過程の中で人生を歩んでいますけれども、で今私たちはこの場面しか見られないんですね。で始めと終わりがあるとしますと、神様はこの始めと終わりを今見ているお方ですね。そしてこの、まあ、今まで 何が起きたかも全部把握されていますし、これから先何千年後であろうと今分かるわけです。でそれを私たち人間のためにこの聖書に記録してくださった、とても親切な方だと分かります。じゃあ時間はどこでも同じ一定の長さなのかというふうに単純な疑問を持って調べると、そうではないということが、まあ、宇宙に行くと地球上の時間と違うという世界があるということが言われていますね。手っ取り早く、月の一日、月の一日は地球の時間に換算すると約655時間、27日間に相当するそうです。ということは、月で生活すると早く年を取るんでしょうか。まあその辺のところ、ゆっくり考えてみたいと思いますが、なぜこんなことを話すかというと、ある人たちは聖書に書いてあることは嘘っぱちだ、この天と地は見ろ、太陽も月も創造された時からそのままじゃないかという言い方をする人たちがいたということを背景に、ペテロは神様から霊感を受けて、神様にとっては一日は千年のようであり、千年は一日のようであると語っている。まあ、そこからヒントを得たわけですが、地球と月だけでもそれだけ違う。で、神様の前では千年も一日も今なんですね。ということを少しだけお分かちできるかと思います。そして終わり、終わりという言葉を私たちはよく使いますけれども、実は終わりっていうのはイエス様が最初にこの世界に来られた時からもう終わりの時が始まっているという理解を、まあ、聖書は伝えているんですね。で次の御言葉を出していただきますと、ヘブル1章では、神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。終わりの時には御子によって語られた、イエス様が来られた時から終わりが始まっている。もう一つの御言葉はローマ書13章ですが、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。つまり2000年前に書かれたこのローマ書が言っているのは、 パウロが言っているのは、今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。今は救いが近づいているというのは、一番最初に申し上げたように、命の木から取って食べるその時と言えるんですね。つまりペテロたちはじめ十二使徒、当時のクリスチャンたちは、自分たちが生きている間にイエス様がもう一度来られるということを真剣に待ち望んでいた人たちです。ですから、その当時の世界の流れに流されないで、浮世のように浮草のように流されないで、明日イエス様が来られるかもしれないという緊張感を持って目を覚まして祈っていたということなんです。現代の私たちはどうでしょうか。明日イエス様が来られても大丈夫でしょうかと牧師は時々脅す悪い習慣そんなことはないんですけれども、自分自身に対して語っているわけですが、自分の今の生活、信仰生活は明日イエス様が来られても大丈夫のように、大丈夫なように備えていく、整えていく必要があるわけです。最後に教会を見ていきます。ヨハネは当時の7つの教会、4節から見ていきますと、ヨハネからアジアにある7つの教会へと書き送っているんですね。今のトルコにあたる場所に7つの教会が、この黙示録の2章3章に出てくる7つの教会が出てきます。それは当時に実際あった教会であると同時に、この2000年間世界各地に現れてきた教会の実情、現状というものを浮き彫りにする、代表的な教会の姿と言えるでしょう。5つの教会はその中で褒められているところもあれば、非難されているところもあるという両面を持っている教会でした。で、2つの教会だけが非難されるところがなく褒められている教会で、私たちは、そういう2つの教会の姿に近づきたいと願っているわけです。それは迫害の中を忍耐を持って神様に従う教会、もう一つは私たちが受け取った福音を世界に明かしし述べ伝えていく教会は、一切神様から、イエス様から非難されていないという素晴らしい姿を表しているんですね。今年私たちは宣教70周年を迎えますけれども、スウェーデンの宣教師の方々が犠牲を払って困難を乗り越えて、この異国の地、できれば行きたくないと願っていた日本の国にやってきて、精神を神様に捧げて仕えてくださった結果、私たちの教会はここまで来ることが、祝福を受けて来ることができました。そのバトンを誰かが受け継ぐ必要があるわけです。そして神様は、誰が我々のために行くだろうかとイザヤに語ったように、私たちにも語りかけておられるということを受け止めて、主よ、私がここにおります、私をお使わしください、みんな同じようにではなくて、神様は一人一人に違った計画、賜物、時間、そしてさまざまな恵みを与えておられるので、それを神様から受け取って用いていくという発想の転換も時には大事かと思います。仕事に命をかけるのも大事かもしれません。会社のために時間を全部捧げるのも大事かもしれませんが、一時的なものは私たちに何をもたらすのか、見えないものは永遠であるという価値観を持ちながら軌道修正をする必要があるのではないかと思います。私たちの教会はこの7つの教会のどこに該当するのかということをいずれ学んでいくことになるかと思います。そういう意味で私たちの備えは、 今おられ、昔おられ、やがて来られる方に焦点を合わせていくということです。焦点がどこにあっているのか、自分の生活豊かにすること、安定すること、健康で生きること、それら一つ一つは大事なことです。問題ありません。しかしそれが全てではないこと、それが第一ではないこと、クリスチャンならば知っておく必要があると思います。命より大事なことがあるのだと弟子たちは伝えました。パウロも伝えてくれました。それを真剣に受け止めるのにはやはり目が開かれる必要があるし、心の目が開かれて私たちの魂の中に十字架がはっきりと刻印されるようなイエス様との出会いというものが必要になってくるでしょう。すでにそれを受けているクリスチャンだからこうして礼拝を捧げているわけですけれども、これからの時代にはイエス様の十字架が本当に私のためだったということを深いところで理解し体験し、その十字架を今度は私はイエス様の十字架を置くことはできないけれども、私の十字架があるということを受け止めて従っていくものでありたいと願います。そして変わらずに十字架と復活の勝利を得られて、天と地において一切の権威を持っておられる方を礼拝することに、私たちは今年も、命を懸けるというと大げさかもしれませんが、何があっても少々痛いところがあっても、ここにもそういう方が何人もいらっしゃいます。普通だったらもう今日礼拝に行くのやめようというような状況の中にある人がここにも何人かおられるんですね。それでも神様を礼拝することにかけている、それを見る、そんな姿を見ることができるということは本当に幸いなことだと実感しています。ヨハネはこの五節からの段落を見ていくと、確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父である神のために私たちを王国とし祭司としてくださった方に栄光と力がいよいよ限りなくあるように、アーメンと礼拝を捧げている姿です。変化の激しい時代です。今年どんな世界になっていくのか分かりませんが、新型コロナウイルスがパンデミックを引き起こして世界中が困難の中に突き落とされました。しかし、今までのパンデミックの歴史を調べている人たちの中から、今の、ウイルスの変異した姿、ちょっと出てきませんけども、今の変異したウイルスの名前何でしたっけ？皆さんが知っている言葉で結構ですけども、感染力は強い、しかし致死率は低い、そしてそのように変異を遂げていくウイルスはだんだん消滅していくという今までの歴史から推測した人たちによって、いつとかは語られていませんけれども、そのうちという観測が出ているということは一つの、期待を込めた、言葉かもしれません。しかし同時に次から次と今の世界には私たち人間の力では解決できそうにない問題が起きてきている。でその足音も聞こえてきています。昨日の新聞記事を見て、私がすぐにつながった思いっていうのは、 今まで戦争、この黙示録の中に戦争のこと、それから飢饉のこと、疫病のことが出てきますけれども、最後に天変地異ということがこう描かれている。その天変地異についてそんなにまあ私は知識を持ち合わせていないんですけれども、今日本でも宇宙の監視機能を備えた組織を立ち上げようとしている。今宇宙に無数の地球の周りに人工衛星が飛び交っていて、もう太陽年数を切れた人工衛星が、まあ、無数に漂っている。それを何とかしないと新しく打ち上げた宇宙船や人工衛星が被害を受ける、まあ、それを除去しようという計画があるというのはすでに伝わっていますけれども、どこの国がどんなものを打ち上げてそれがどんな能力を持っているのかということを監視する、まあ、宇宙軍のようなものがもうすでにアメリカではスタートしていますし、中国でもスタートしていますが、まあ、そういう時代になってきているな。そして太陽が何十年何百年かにフレアという爆発現象を起こした時に、今まですでに地球では大停電が起きたり、飛行機あるいは、いろんなコンピューターを搭載している機器が被害を受けるということが予測されているので、まあ、そういったことが私たちの現代の生活の中に大きな影響をもたらす太陽のことが今心配されているわけです。まあ、そこまでにしておきますが、そんな中で私たちに必要なのは 何でしょうか。防災グッズは必要だと思います。でいざという時に避難できる場所も押さえておくことが必要だと思いますが、それ以上に大事なのはヨハネがここで祈っているように、恵みと平安があなた方にあるように。この恵みと平安がなければ、どんなに目に見えるところで万全の体制をとっていたとしても何にもというか、そこまで生きちゃうと語弊がありますが、本当の意味での助けは天と地を作られた神から来ると詩編の記者たちも伝えています。ヨハネもそういう意味で十字架にかけられ復活されたイエス・キリストから恵みと平安があるようにと祈っています。皆さんもご自分の家族のために、子どもたちのために恵みと平安があるようにと祈っていらっしゃると思いますが、単なるその飾り文句言葉ではないということ、神様に祈ったその祈りは祈っている相手の上に神様の恵みと平安が注がれる確かな力になっていくわけです。そのようにしてお互いのために祈るときに、私たちは思わぬアクシデントや不慮の災害からもちろんダメージを受けるかもしれませんが、守られるという経験をすることができるわけです。誰かのために祈れることほど幸いなことはないと思います。礼拝とデボーションを通してこのような恵みと平安を受け取る人は、それを誰かのために祈ることができる。ここには聖霊様のことを七つの御霊と呼んでいますね。今まで七つの御霊という表現は聖書の中では使われていません。この黙示録に至って、つまりそれだけ私たちクリスチャンにとって御霊の助け、聖霊の導きがどんなに大事かということです。御言葉を聞き続けるときに聖霊様が語り続けてくださる、必要なときに必要な御言葉を与えてくださる、そういう機会になると言えます。神様は人を愛し、キリストの福音を聞いて信じる人を救う計画を完成されました。教会は福音を人々に届ける使命と責任を持っています。困難はあるとしても恵みと平安があるので大丈夫。一人ではできなくても二人ならできる、三人ならばさらにできるという思いを持って、これから福音を伝えていくことに時間もエネルギーもお金も十分に注いでいく時に、私たちは神の国を第一に求める神の民として自分自身を 自分のアイデンティティ、自分は何者であるかということをはっきりと悟ることができます。地上でただ生きて死んで終わりであるという人生ではなくて、神の栄光のために生きるものとされるわけです。私たちは王国とされ、祭司として召してくださっている神様に対して栄光と力をお捧げすることができるものになります。これは主の祈りで、私たちが毎週この礼拝で祈っている最後の部分の成就になります。国と力と栄は常しえにあなたのものだからですという、この信仰告白の通りに私たちは生きることが許されているわけですね。最後に第一テサロニケ4章の御言葉を見ていきますが、私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ自分の手で働きなさい。終わりと聞くと、なんかこう心が騒いだり、時々話しましたが、私の学んだ神学校のかつての学生たちがあまりにも再臨イエス様が来られる明日かもしれないということで心騒いで落ち着かなくなって、屋根に登って主よ来たりざまえと祈ったという歴史がありました。やはり踊ってしまうんですね、心が。でその教訓を私たちは聞かされてきたので、そういうことはないんですけれども、でも普段の生活がこう変に、変わってしまったりとか、そういうことがないように気をつけたいと思います。落ち着いた生活を今までのようにすることがまず大事だということ、自分の仕事に身を入れ自分の手で働くということ、当時のクリスチャンたちは働かないでただ祈っていた。祈りを否定するものでは決してないんですけれども、祈りと労働はセットになっているので、どちらかに偏ってしまうと周りの人に影響を及ぼしてしまうということを歴史から学ぶ必要があるわけですね。マルチン・ルッターはこう言いました。宗教改革者マルチン・ルッターは、明日主が戻って来られるとしても私は今日リンゴの苗を植える。私たちも明日主が来られるとしても今日与えられた一日、与えられた役割、仕事を果たしていきましょう。お祈りいたします。天皇お父様、今年がどのような年になるか私たちには皆目分かりませんが、しかしあなたは始めであり終わりである方、アルファでありオメガである方として、すべてのことを把握され、私たちに必要な恵みを平安を与えてくださることを感謝いたします。不安と恐れの中にただ生きるものではなく、望みと平安を持って人々にこのイエス・キリストにある希望を伝えていくことができますように、この一年いつもあなたの御前にひざまずき、御言葉を聞き、聖霊の導きを受け取ることができるように整えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。